おはようクリニック。この番組は一般社団法人浜松市医師会の提供でお送りします。FM ハローおはようクリニック、毎週金曜日のこの時間は浜松市医師会の皆さんに様々なお話を伺っています。前回から老健施設を上手に利用しようということで、医療法人社団白梅会小林俊彦理事長にお話をいただいています。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は老健施設の概要というか総論的なお話をいただきましたので、今週はもうちょっと具体的なところに迫っていきたいと思います。まず先週の おさらいからいきましょうか。
はい、介護老人保健施設、略して老健と言いましたけど、はい、病院と、在宅との中間的な施設です。老健のその機能に関しては、それぞれ個々の施設で若干異なりますが、2つの大きな役割として、在宅復帰と在宅療養支援が挙げられます。
はい、
ここでいう在宅という言葉ですが、もともと住んでいた自宅だけでなく、老人ホームやサービス付き高齢者住宅など、今後生活の場として入居する建物施設を指します。さて、在宅復帰についてはその名称からも想像できますが、急性期病院に入院した患者さんが、在宅に戻るにあたり、病院と在宅の間に入って日常生活面でのリハビリを行うとともに、ご自宅のバリアフリー環境などにも配慮した生活支援を行うための準備施設としての役割です。
はい、
具体例で言いますと、例えば、一人暮らしの85歳の高齢者で、普段は通夜歩行のもと、要介護1の認定を受けている方が、転倒して、大腿部の付け根あたりをですね、骨折し、急性期病院を受診し手術を受けたとします。
はい、
手術の傷自体は10日もすればある程度治癒しますが、手術後の安静、画商による筋力低下が著しく、以前のように杖歩行での移動がすぐにはできません。そのような場合、比較的若い方であれば、回復期リハビリテーション病院に入院して 2,3 ヶ月ほどリハビリを集中的に行えば、そのまま自宅に帰れるかと思いますが、超高齢者の場合そうもいきません。特に古い家で一人暮らしをしてきた超高齢者の場合、食事の準備だけでなく入浴と排泄が、自立可能かといったところは大きな問題になります。
はい、
遠くに離れている、家族にしてみると、病院からはですね、骨折の部位は治ったと、それから予定されたリハビリプログラムは終了したとこう言われても、そのまま自宅に帰ることが現実的ではないことがよくあります。その際に、普段、要介護度に応じた、介護サービス計画、ケアプランといいますが、そういったものを作成してくれる、ケアマネージャーに相談をして、在宅復帰に向けた準備をしてくれる老健を紹介してもらえれば良いでしょう。
ただ老健ってこう待ち日数なくすぐに入れるものなんでしょうか。
そうですね、老健への入手にあたっては、ご利用者さんの家族がですね、自宅からの距離、それから施設内の環境、費用面などで納得することが大事ですが、
はい、
それと同時に、老健施設側の受け入れの合意が必要となります。実際には、居宅ケアマネのケアマネージャーさんからの情報提供をもとに、老健の施設管理者である医師や看護部長などが最終的に受け入れ可能か否かを、入所判定会議などで決定するようなプロセスがあります。その種の判定会議で議論になることですが、利用者である要介護者の医療処置的なこう複雑さと、あと内服薬の内容が問題になります。
はい、
例えば鼻からチューブを入れて経管栄養を行っている患者さんや、在宅酸素療法を行っている患者さん、インシュリンの注射を1日に複数回、実施しているような患者さんなどに関しては、老健で勤務している医師や看護師が、安全に実施対応できるかの判断が必要となります。またそのようなですね、医療処置的なものの問題だけでなくですね、利用者さんが現在内服使用中の薬と同じもの、あるいはそれと同じ同行薬がですね、その老健施設内に在庫薬として確保されているかということも問題になります。
はい、
というのは、老健施設の利用料金において薬の費用は施設側が負担するというようなことになっていて、病院のように薬代を、利用者さんに請求することができない仕組みになっています。
はい、
したがってその、定数在庫薬の中に、 日用の内服薬がですね、あればいいんですが、非常に高額な医薬品をこう使うということになると、なかなかこう準備することが難しく、入手をお断りせざるを得ないような状況も時にあります。
はい。
いずれにせよ、医療処置的なこう、複雑さ、それから超高額な内服薬の存在さえなければ、入手判定会議での合意は比較的早く行われますので、その後のいわゆる入手日の決定は病院側と患者さん側にも委ねられます。実際にはその病院側がいつ退院許可を出すのか、患者さんを老健に移送させるにあたって、家族が付き添える日時や、介護タクシーの予約、確保などが、入所までの期間を決定することになります。
はい。あと老健の利用者さんや家族の方にとって一番関心事はやはり費用だと思うんですが、どうなんでしょうか。
そうですね、老健の施設利用費はですね、本当にその仕組みがとても複雑です。その中で大きなポイントは、老健の施設機能によって費用が異なること、利用者さんの要介護のによって、費用が異なること、そして、リハビリテーションなどをどれだけ密に行うのかといったようなことで、加算点数が生じること、あとは病院と同じですが、個室を利用するか、否かといったところで費用総額が決まります。
はい。
ここでいう老健の施設機能ですが、簡単に言いますと、リハビリテーション機能をより強化させ、積極的に在宅復帰を行う、結果的にベッドの回転率を高める、言い換えれば早期の在宅復帰を目指すような老健から、比較的のんびりした、長期療養を、良しとするような老健の違いによって、5段階の費用単価が変わってきます。具体的にはベッド回転率が高い方から言うと、超強化型、在宅強化型、加算型、基本型、その他型といった名称がついています。
はい。
その他ですね、老健 の、 その利用者さんの要介護度が高ければ、施設利用費は若干高くなりますし、3ヶ月間ほどの期間ですが、集中的にリハビリテーションを行うことで、ベッド加算などがつくこともあります。
はい。
ここでは詳細なちょっと費用構造なかなか説明しきれませんが、ざくっと概算すると、個室等を選ばなければ、大体9万から10万あたりのところで利用できる老健を見つけることが可能かなと思います。ただですね、この9万から10万という金額は、例えば、国民基礎年金だけが収納のような方にとってはやはりちょっと厳しい金額でもあり、要介護度がですね3以上あることが原則とはなりますが、多くの方が特養への申し込みを合わせて、行っているということにもつながります。ただし特養では夜間に看護師は不在ですし、医療的ケアには限界があるというのも現実です。
はい。あと老健の機能として在宅療養支援があると初めにおっしゃってましたが、具体的にこれどういうものですか。
はい。在宅療養支援機能とはですね、要介護1以上の方で、現在は老健等にこう入所されていない高齢者のうち、在宅で療養を継続している方々を老健施設としてさまざまな形で支援していくようなサービスを言いますが、これについては次週詳しくお話しできればと思います。
はい、わかりました。老健施設を上手に利用しようということで、今日は具体的なこと、費用面などを教えていただきました。次回は在宅療養支援について教えていただきます。医療法人社団白梅会、小林俊彦理事長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
浜松市医師会ホームページでは、過去の放送をお聞きいただくことができます。詳しくは、浜松市医師会ホームページをご覧ください。浜松市医師会看護高等専修学校は生徒を募集しています。2年間の充実したカリキュラム、卒業後は准看護師としてスタート。多くの先輩たちが医療の第一線で活躍中です。出産・育児後の再就職にも有利、求められる価値ある仕事を目指して、あなたもぜひチャレンジしてください。詳しくは浜松医師会ホームページをご覧ください。おはようクリニック、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールの方は info@fmharo.co.jp info@fmharo.co.jp ファックスの方は 053-458-8612 053-458-8612 までお願いします。おはようクリニック。この番組は一般社団法人浜松市医師会の提供でお送りしました。